改めまして、こんばんは。ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。はい。ですね。今回というか、今回もですね、先週に引き続きまして、この方をお呼びしておりますので、キメンさんよろしくお願いします。
はい、どうも、キメンです。よろしくお願いいたします。
はい。はい。ですね。我々のガンダムシードのことを話して、45分間語れるかっていうところで言ったら、意外と語れてしまうというところなんですけれども、あまりいい話ではなかったんで、上に、映画もですね、前半まで行ってないぐらいのところの話をしてたんですけれども、ですね、まあ、まとめると、ズゴッコ面白いプギャーみたいな
話。まあ、そうですね。
いやー、うん。その前の話でね、ちょっと言い忘れてたんですけど、あの、ラクスさんがね、もう最近の言う、寝取られ展開みたいな形になりましてですね。
うん、そうですね。まあ、寝取られてはないけどね。
うん、ぽい感じになりまして、で、作中6人目のですね、目のコントラストがなくなるという、種割れという表現とつってる、シード覚醒シーンみたいな形を、
はいはいはい、
晩餐会で相手の男がやってくるという、謎の
。
僕はあれはレイプ名だっていう話をしてて、それはどうかという話もあったんですけれども、なんか、そんな感じの描写があって、わー、ラクスさんみたいな形でもう、キラさんもうわーってやきむきみたいな感じになっていくという、ところの描写がありましてね、あ、このままラクスさんどうなるんだろうって言ったら、キラさんが暴走しちゃって、もうむちゃくちゃになって、もう国内に核ミサイルが、ファウンデーションの、地上の国に何とか頑張って復興してきたファウンデーションの国に地球連邦の方から核ミサイルが飛んでくるという、
そう
展開になるという。まあからさまにファウンデーションの自作自演で、こう、核ミサイル飛んでくるという、鬼のような展開になって、何それっていう感じになる、という感じで、戦っていくんですけど、もうそこでですね、むちゃくちゃやってきたもう、ファウンデーションさんのまあ、実力部隊というか、毎回キラさんたちをむちゃくちゃに挑発してくるブラックナイツっていう部隊がいるんですよね。もう、ザ・メスガキとか、もう。
そうですね。
ひでえな、つって。もう、あからさまに悪ですよっていう感じで。でも、シート、でも強化人間の3人以外で、なかなか珍しいですよね。ザ・悪いっていうの。
そうですね。それで、シートにしろ、ディスティニーにしろ、必ず3人組セットみたいな感じで登場して、で、それでまあ、敵対するっていうのが主なストーリー展開の回しだったんですけども、なんか、誰かに命令されて動いてる感は強かったですよね。でも、今回はまあ、一応その上に、ね、そのファウンデーションの女王様っていうのは一応いたんですけども、なんか自分たちで判断して、こういう風にしたいからこうするみたいな感じで、自分たちの意思で攻めてくる感じがあったんで、僕は割と、いい敵キャラだなと思いながら見てましたけれども。
いやー、もうあからさまに悪いやつっていうのが出てきて、あ、シードでもあからさまに悪いやつって、なかなかいないぞ。アズラエル以来だなと思って。悪いぞって、こいつ悪いぞって。
こいつは悪いやつだぞっていうね。
ファウンデーションの人たち全員こいつは悪いぞっていう人たちしかいないっていうね。
まあ、何でしたっけ、金髪のオルフェでしたっけ、あれの秘書みたいな女性だけはなんかいい人っぽい感じが、なんか漂ってました、
頑張ってる感がありましたけどね。いやー、ここは全員悪いぞみたいな感じなのは
登場時に、レイピアかなんかでこう訓練してるんですよね、確かね。もうその登場時からもう悪いぞ感がすごかったですよね。こいつらは全員悪いやつだなっていう。
そしてもう一応訓練付き合ってもらえませんかって来たのに、もうバチバチの挑発してやって、そんなの体調が出るわけでもないってシーンが出てきて、やめろと思いましたけどね。こんな身分やめてくれ。
すごいですね。もう見える負けフラグを踏み抜く、全力で踏み抜くのが新アスカという男ですから。
いやあれはかわいそうだった。
もうあれはちょっとかわいそうでしたね。
もうだってガンダム、タイトルガンダムの、タイトルで自分が主人公というところ、体で始まったガンダムで、こんだけ負けフラグがある主人公ないぜって
思う。ないですよね。しかも、ディスニーの時は第4クールになったら、自分は端っこに植えられて、真ん中はキラになって、背景のガンダムはストライクフリーダムになるっていう、もうこれ以上ない屈辱を味わいましたからね。そこディスニーじゃないんだ、ポジションっていう。
不遇すぎると思って。そして今回もこう、あれですよ、もう。いやー、普通にボカーンと負け、こんなもんですかみたいな感じで、さんざっぱら挑発される、挑発されるという、悲しい展開で、こう、
そうですね、
もう、うわっつって、これどうなるんだ、これどうしてくれるんだよ、おい、という感じで見てましたけど、いやいやいやいや、でもあからさまに悪いの出てきました、あかんで、これでどうすんのっていう感じになったら、まあ、ね、ファウンデーションさんの人たちが、自分たちでハッキングして、自分たちの領内に敵勢力から核ミサイルを撃つっていう、暴挙に出ちゃったから。
そうですね。
どうすんのこれみたいな形になって。で、あれですね、我らが、ラクスさんはそのまま、これ、核ミサイル飛んでっから無理っすから、つって、宇宙に逃げるシャトルに乗って行くっていうのと、あともう キラヤマトはもうやっちゃっていいっすねっつったら楽さん、オッケーですって言っちゃうっていう。
いやーね、すごいですよね、本当に。
いやーでも、あれですね、そこでまあちょっと出てくるんですけど、あの人たちっていうのは、キラさんとかの心を操れるっていう。
能力がね、よくわからないんですけれども、
謎でしたけど、闇に落ちろっつって闇落ちできるっていう。
相手を自由自在に闇落ちさせられるという。
うん。どうなんだっつったら、前夜の分、すごいいっぱい照準が出てきてっていう、ピピピピピピピっていうフリーダム描写で、こうなるんだと思ってね。
うん。
俺は、うん。って思いましたけど、うん。これ、と思いまして、何この能力みたいなことで、話がちょっと転がっていくっていう感じがね、結構面白かったですね、
そうですね。
こうなるんだって、と思って。いやー、そんな感じで、それで、逃げて、ラクスさん逃げのキラさんとか、皆さん持ってるロボビルスは全滅シーンのみたいな形になったんですけど、その前にギャンのお姉さんの、
アグネスですね。
方は、アグネスさんは、ですね、キラに袖にされるという。
そうです、
ね。ちゅうか、なんでそこに行ったんだっ
ていう。なんであれキラに行ったんですかね。でも、絶対に勝てないって分かってると思うんですけども。
いやー、ていうか、キラさんもコンパスの中の立場って順将ですよ。
うん、そうですね。順将って呼ばれてましたからね。
じゃあ、ブレックスさんみたいな感じになるけど。
ブレックスさんか、そうか、ブレックスさんぐらいになりますね。
ブレックスさんぐらい偉いから、言っとくか、つって。そういうもんなのつって。
アグネスっていう子は、だから、肩書きとかに弱い子なんでしょうね、きっとね。
いやだから、ザフトの主席なのに。
そう。肩書きに弱い。
一回来るはずだっつって。無理やんっつって。無理やろ、それっつって。
絶対にないですよね。
ないよ。いや、もうなんかワンチャンあるとしたら、キラもラックスも50代で20代で行ったらワンチャンあるかもしれんけど。
ああ、それはワンチャンあるかもしれませんね。
同年の、ほぼ同年代でそれはないわ、と思って。
まあ、キラがちょっとこう、いろいろあって凹んでたからっていうところで、そういうのが狙いどころだっていうふうになったんじゃないですか、やっぱりね。だって、ほら、アグネスがそういう魔性的なのっていうのは、一番最初の映画始まった冒頭のシーンからもわかるんですけど、うん、他のキラとかシーンが飲み込むとくって、整備の人一人しかついてないんですよね。
うん。
アグネス乗り込むシーンだけ、整備の人6人ぐらい周りついてましたから。頑張れよ頑張れよ、アグネスやるよみたいな感じでさ。何お前どんだけ囲ってんのって思いますよね。あのシーン見た瞬間に。ルナマリアかわいそうでしょとか、やっぱり思いましたもんね、やっぱりね。ルナマリアも一人しかいませんよと思って。
まあまあ、シーンはしょうがないもんな。シーンはしょうがない。なんかそれ言わ、しょうがないな。
まあまあ。でも、アグネスはだからそういう感じでこうね、多分、コンパス内でもこう、魔性な感じでこういろいろ虜にしてきたんで、当然いけると、もう順調だろうが、今のこのタイミングならいけるっていう、そういうタイミングだったんじゃないですかね、きっと。
いや、でも、ああ見えて意外と、あれ、きちんと季節季節なの、バレンタインデーだったり、ちゃんとギリチョコみんなの整備の人たちに配ってみたいなことをやってたと思うよ、あの人。
うん、やってるんですね。
ルナマリアとかシンとかやるわけがないという
。そうですね。
うん。いやいやいや、つって、こうで、つって。うん。いや、この辺です。ああ、ああ、で、LINE 見て、誕生日ってやつだったら、ああ、誕生日おめでとうございますって言ったらもう一つぐらいって。何かぐらいは渡してたんですか、これちょっとつまらないものですが。
ああ、なんかチロルチョコぐらいは渡してんのかな。
いや、まあまあまあ、気はある素振りじゃないけど、でも知ってますよみたいなことで感謝の気持ち的なものをアグネスさん多分皆さんにこの整備の人たちにも渡してると思いますよ。
ああ。
人身掌握のところで。でもそういう努力を、多分あいつらはやってないから。
やってないね。やって、それはやらないです、それは。
やらないから、っていう形で。だ、ないかな、みたいなことをやったけど、うん。あれですよね。そんな形で言ったら、もう、私を見てくれないみたいなこと言って、いや、ちょっと、行くところもちょっと、キラが何を見てるかって言ったら、何を見てるんでしょうね、みたいな。話でしかないからね。
うん、そうですね。
うん。
ああ、まあ、あのパートも、まあ、正直、うん、どうなんだろうって思いながら見てましたけれども。
うん、
まあまあまあ、でも、敵側にそういう、ね、まあ、ちょっとバランスを取りに行くみたいなのも必要だったんでしょうね、きっとね。
まあでも結構、オマージュとして、見たら、あれですね、F91 でアンナマリーさんが、裏切った流れですよね、あれ。
ああ、ありましたね、そういえば。
もうここじゃダメだから、つって、まあ、難しい、珍しいですよね。敵側の人が、この味方側にこう。
そうそうそうそう。
しかも、男絡みね。ああ、F91 の、汚い感じと思いました。
汚い感じ。どうもあれですよね、こう、ガンダムシードを表現するとき、なかなかこう、綺麗な表現が思い浮かばないっていう。
ごめんね、ごめんね。面白かったんですけどね。
面白かったんですけどね。
おー、来たーって、これ、F91 の、汚い感じ。身も蓋もないことを
言って。身も蓋もないことを言ってますよね。本当に。
あの人だけはーっつって。私を見てくれたーっつって。
そう考えるとまだ、エマ注意なんていうのはまだちゃんとした裏切りをしてますよね。そう考えるとね。
あら、エマ注意っていうか、レコアさんの方ですね。レコアさん。
いや、エマ注意もティターンズからほら、エウーゴに寝返ってる。
ああ、そっか。ああ。
一番初期の初期、ね。まあ、レコアは、ちょっとまたなんかちょっと違う感じしますけれども。
ああ、そうですね。エマさんの話、そっちの手のエマさんに行くと、あれはちょっとブラックすぎるからもうやってられんわ、みたいな。
うん、あれはあれ、企業がブラックすぎたからっていうのがありますからね。男とどの子の関係ない。
そうです。関係ないけどね。うん、エコアさんは男的なあれで裏切ってるから。
裏切ってますからね。うん、まあ、いいや、うん、ゼータの話は。
ゼータの話はいいです。ゼータ論争はもう無限にできるから、これ、また偉いことになっちゃうんで、うん。やりたい話ができないという問題ができる。
そうそうそう。
で、に関して、あれですよね、アグネスさんは、キラに無限に そんなもの関係ないみたいな。いや、そりゃそうっすよ、つって。
それはそうっすよ、なりますよね。
もうちょっと積み上げてからいかんとあかんよ、っていう感じで見ながら。見ながら、話が進んでいく流れで、ですね、冒頭からちょっとやばいな、やばいなって感じで、これはやばいよっていう感じをやった、アグネスさんは敵側に、敵の、
ね、うん、
敵のイケメンにコロッとやられて。
コロッとやられてね。
うん。あかんなーっていう感じで、もう、あれもうなんか、うちはこの時点で 200% 死ぬと思ってましたよね。
アグネスさんですね。
アグネスさん 200%、うん、200% 死ぬなっつって。ああ、死ぬなっつって。見てましたし、もううん。ストライクフリーダムも落とされ、ジャスティスも破壊されっていう恐ろしい状況ですけど、立ち上がられたアスランのなぜか出てきたズゾックで全部持ってって全員助けるという恐ろしいムーブをかましてくれたんで。
さ、あの時のさ、絶望感でこれからどうなるんだろうってみんなハラハラして見てる時にさ、あんな丸っこい機体が来ちゃダメですって。あんな丸々とした機体がさ。
だから。
あれ、タイミングも登場の仕方も絶妙なんですよね、ズゴック。
あ、そう、だから、うち思ったのは、お前そういうキャラじゃないだろ、と思った。
そうそうそう。
まず、そういうキャラじゃないだろうっていうものが、まず一つですし、これ、ちょっとピーンって懸念になったんだけど、うん、ズゴックがすごいかっこいいキャラって言って、ズゴックを知らない人たちは思ってしまうとか思いましたけどね。でも、ズゴックかっこいいから、クソーって、その後に思ったら、クソーズゴックかっこいいぞって思って。
だって、知ってます？だって、フリーダム放送した翌週、日本中から HG のシャア専用ズゴック消えたんですよ、プラモデル。日本中から、HG のシャア専用ズゴックの在庫消えたんですよ。もう、店舗という店舗、ネットというネット、どこにも売ってなくなったんですよ。何にも何にもガンダムはしてないのに。ファーストガンダムは何にもしてないのに。
いや、あれ、もうあれなんだよね、他はね、グフイグナイテッドとか、ドム、トルーパーとかちゃんとやってるじゃないですか。
そう。ゲルググメナースとかね、今回で言えば。
そう。ギャンも一応なんとかってあったはずなんだけど。
ギャンシュトロームっていうのがありましたね。
シュトロームとかって言ってるんですけど、ズゴクだけ、ズゴクで終わってるから。
そう。あれがね、不思議なんです。で、英語読みの書き方も一緒なんですよ。ZGOK、ズゴクっていう。
GOK、ズゴク
なんでズゴックだけズゴックなんて。
もうやめたんやめたんつって、もう、わかったから、もうジオンク出せよお前みたいな感じになってるから。
なんかもう、テッカマン方式でもう、あれですよ、もうズゴックブレードとかさ、ズゴックランサーとか何でもいいからつけてくれよって思ったんですけど。
つけてくれよ。
なんでズゴックだけズゴックなんですよ。
あ、でも、インフィニティもイモータルも使ってるし、なかなかこう、ズゴック何々ってつける単語が、だいぶ、ないんじゃないですかね、っていうの。
世界中にはもっともっと、たくさんの単語があると思います、きっと。まだまだあるはずですよ。
じゃあ、ゼリアブルズゴックみたいな。
なんでもいいです。
いや、ゼリアブルアタックチームっていうザットっていうのがあったんだけど、ゼリアブルっていう単語がおそらくダイエット書簡にもないと言われた。
そうだったんだ。ザットのゼットは乗ってないんだ。どこにも。知らなかったな、それは。
まあ、タックも相当なんですけどね、テリアブルモンスターアタックチームっていう、タックだけど、テリアブルって俺は太ってるデブかっていう話をしてましたけどね。 その前身であのモンスターアタックチームがあるから。
そうだね。
デビラブルモンスターアタックチームでタックっていうのはどうなんだっていう、あの、昭和おじさんのトークはまず置いといて。
置いといて。
でも、あの、ズゴックでズゴックだから、もう、お前開き直ったな、みたいな。
あれさ、もう話がさ、むちゃくちゃ飛んじゃうんだけど、もう、うん、ほら、結局、その中盤でズゴック出てきて、で、アスラ、まあ、ズゴックのパイロットはアスランで、で、その窮地をなんとか出して、うん、で、まあ、そこから反撃っていう展開になっていくんですけど、ね、で、いきなり話飛んじゃうんですけど、例えば、終盤にさ、騎士を受け取るわけじゃないですか。
うん。
キラヤマとストライク、フリーダム出ますとかね。新安川、
はい、
ジャスティス出ますとか言ってるじゃないですか、はい。それってかっこいい出発シーンがさ、もう、モビルスーツがかっこよく飛んでくシーンでさ、だってアスランはさ、アスランザラン、ズゴック、出るって、真面目な顔で。真面目な顔で、真面目な声で、なんでお前、そんな力強い目線で、ズゴック出るって言えちゃうんですかって思ってさ、石田明さんの声でズゴック出るとか言っちゃダメ、と思って。もうね、僕こと劇場でね、僕、隣人いなかったんですよね。二席だけ並んでる通路側の席取ったんで。隣人いなかったんですけど、その、アスランザラズゴック出るって言った瞬間に、もう、ひっくり返って、横の椅子、バンバン叩きながら笑いこらえてましたよ。もう、声殺しながら笑ってましたよ。
面白すぎ。
あれはね、劇場であの大画面で全くよ、脳知識であれ見せられてね、笑いをこらえるのは本当にきつかったですね。真面目にやればやること面白いっていう。
いやー、それはね、あれだね、うちもね、ズゴックが出るっていうものを知らない時だったら、ズゴック出た瞬間に笑いが止まらなくて、多分、映画の最後までずっと笑ってたもんね。ズゴック、ズゴック出るって。やっぱしかも、全然、お前本当に、ズゴックに何の思い入れもないだろうってぐらい、ズゴック擦りますからね、あいつ。
そう。あれさ、すごいよね。どうしてこんな展開をと思ってさ。で、ほら、前半っていうか、もう先週の話の冒頭でむちゃくちゃガンダムシードに否定的なことを我々いっぱい言ってたと思うんですけど。
言ってましたね。
その中でやっぱりちょっと、これはどうだろうっていうのが、その昔のモビルスーツが昔の名前にちょっと付け足したぐらいで、同じような形が出てきてしまうっていうのが、もう脈絡なさすぎるし、安易すぎるだろうって思ってたんですよ、20年前は。もうそれがさ、20年経つと消化できちゃうんですよ。そんな過去のことも。すっかり消化して、シードっていうのは、そういう作品だから気にならないよってなっちゃうんですよね。人間恐ろしいもので。順応しちゃうんですよ。出てきても、ズゴック出てきても、ただただ、ズゴックが来たって納得して終わっちゃうところが恐ろしいんですよね。シード、素晴らしいです
よ。いやー、本当にね、デストロイが変形して、ビッグザム形態になるのは、変形にこの一体何の意味が、つって。移動とか稼働とか、あるんだけど、ビッグザム、デストロイが変形して、ビッグザム形態になってて、しかもやってること変わんないんだよね。拡散ビームって、マッチョ。
拡散ビーム打つだけっていう。
変形して、拡散ビーム打つだけ。ビッグザム形態が。
まあ、サイコダガンダムもやってること変わんねえしな、と。まあ、あんな感じしかできないんでしょうね。ああいう大きい兵器っていうのは。
いや、しかも、変形してビグザム形態になる、意味は、サイコダガンダムはまだ飛べるとかあるけどさ。
ああ、まあそうですね。飛べる、歩けるとかありますけど、ね。
飛べる、歩ける。殴れる。格闘戦あるけど、
うん。まあそうですね。
ビグザム形態の意味は、つって。まあ、それ言ったら、アスラがズゴックで 乱入してくるのも意味が全くっていうか、でも、一つあるとしたら、ジャブロっぽいところで戦ってるから。
ああ、ジャブロは地下だ。
ジャブロを硬化するところで戦ってるから。うわーって、これで俺はいけるのかーっつって、愛震える愛みたいな感じ。それは別れ歌みたいな感じで、こう、言いながら、ジャブロの決戦の時で、降ってくる感じで。
さ、もういいや。もう、このままもう最終決戦の話もしちゃうけどさ、もうなんかそういう流れになっちゃったんで。すごくさ、なんであれさ、外側のカバーだけなのよ。あれさ、なんでジャスティスガンダムを隠すための外側なのよ、あれ。意味がわかん、それが最も意味がわかんないですよ。なんで隠すときにあの体型にしちゃったのよ。もっと他にあったでしょ、いいやつ。隠すんだったら。おかげで角だけ隠しきれてないじゃないですか。もう不自然極まりないんですよ。ズゴックの頭頂部から白いアンテナベーンって伸びててさ。
ああ、これに関してはね、ちょっと時間があったんで、僕は完璧なアンサーが一つできますよ。
お、完璧なアンサー。ほう、それは聞いてみたい。
完璧なアンサーですよ。ええ。お前はそれでもエンジニアなのかっつって。
ほう。
まあ、新品の機械搬入したことあるのかっつって。
もちろんありますよ。
ありますよね。
うん。
ビニールペラペラを、お前、倉庫の、上にあったビニールを。
うん。
お前、最初にお前、最初に搬入した時にちゃんと全部剥がすだろっつって。
剥がしますね、綺麗に。
綺麗にやると。でも、そういう業界じゃないじゃないですか。別にいきなりこう、お披露目するっていう業界じゃないし、振って貼ったじゃないですか。
うん。
それはやっぱり君、新車、やってさ、
うん。
新車納品されて、やっぱそれってちょっと剥がすかどうかって結構迷いじゃない？
ああ、まあ、人によっては座席のビニールとかをしばらくの間、こう、つけたまま車運転する人もいるって言いますよね。
うん。多分ジャスティスの納品形態あれなんだよ。
あれ、何？あれ、パッケージ？
パッケージ、ああ、これーつって、何これって言われたけど、いや、こういう感じで、いや、これ、取っちゃっていいんですけど、って言って、取ったらこれちゃんと入ってますから、みたいな感じ。いや、取ってもいいっすよ、みたいな感じで。納品されたら、これ傷つけ、新品だよ、新品傷つけるか、みたいな感じで。
でさ、まあ、ずっとズゴックの話をしてるんですけど。
いや、いいですよ。どうぞしてください。
は
い、
地上でほら、キラが結局、ライフに落とされてさ、で、ズゴックが助けに来たじゃないですか。で、それで、まあ、針千本食らってさ。で、あ、ズゴックやられた！ズゴックがもう串刺しだ、大変だって思った次の瞬間に、バーンってなってさ。ジャスティスで中から出てくるじゃないですか。僕、あの瞬間に脳裏よぎった作品一個あるんですけど。
あ、どうぞ。はい。
筋肉マンの、
ええ、
超人タッグトーナメント編の、ビッグザ武道なんですけど。あれ最初、ほら、スクリューキットと、ね、ケンダマンでしたか。
ええ、
あれに最初、ブサーってお腹突き刺されるんですけど、
ええうん、
パーフェクト超人は実際の体の上にオーバーボディを着ているみたいな感じで、バラバラって外側のが取れて、で、ビッグザブドウ出てくるみたいな。
デプチューマン着てよなーって。
デプチューマン着てないのに、お前だけなんかそういうの着てるじゃないかって思うじゃないですか。 もうさ、完全にもうあのシーンが脳内に蘇っちゃって。もう、
面白すぎる。
ビッグザブドオマージュなのかと思った瞬間から本当に身動き取れなくなりましたよね。
いや、本当、どうなんだね。いや、もう、なんか、我々も考えた、普通にさ、アスラがズゴクでやってきましたって言ったらさ、常人の考えだよ。
うん。
常人の考えたら、ズゴクが月撃墜されて、何かモビルスーツはないのかみたいな感じで、なんかメリーさんとか、あれですみたいな感じで、こう、やるのが普通じゃん。
普通だね。
で考えてみたらそうなんだよね。それが常人の人間の考えですよ。
人間の考えですよ。
ええー。でも、直、直ジャスティスは、もう、なんか、いろいろどうでもいい感じになりましたからね。やばい、やばい、やばい、ズゴックの話したらもう大変なことになったんで、もうもうこれ、この話を3週にわたるわけにはいかない。
いかないのって。
行かないので、もう展開を置いといて、もう最終パートの話あります。はい、もう皆さんが、もう、なんかね、うん、このラジオの構成の脚本とか考えてはいないので、もう最終パートで言いたいことを言ってきましょうっていうところでもいろいろあるんだけど、こっからがもう本当に
面白い。こっからがもう本当にね。ズゴックだけが面白いわけじゃないんですよ。ガンダムフリーダム、シードフリーダムは本当に。
そう。
それ以外の最終決戦のシーン、本当にどれもどれも名シーン、名勝負でしたからね。本当に。
いやー、もうね、もう、もう言いたいこといろいろあるんですけど、最終決戦でもう素晴らしかった部分で、そちらから先手で言ってください。
だって僕の先生1個しかないじゃないですか、って。
いや、いいです、一滴です、
いいです。いいですか、言っちゃっていいですか、
いいです、はい。
だって最終決戦は、やっぱりズゴックのシーンになっちゃうんですけど、ズゴックじゃないですよ、ジャスティスのシーンになるんですけど。
もうネタバレでいいです、もう、面白すぎるから。
もうさ、だってさ、もう、アスラザラの心を読める奴が敵パイロットでさ、お前の動きは読めるぜって言ってさ、アスラの心を読んだ瞬間に、カガリのヌードが映像として入ってくるんですよね。なんで、お前戦闘中になんてハレンチなことを考えてるんだって。もう、あの瞬間に僕もう崩れ落ちましたからね、座席から。もうね、さっきのズゴック出るで笑いをこらえきれなかったところに、さらにそれで追撃じゃないですか。追い打ちじゃないですか。まるで生きて帰れないと思いましたね、僕は劇場から本当に。
いやー、だってブラックナイスさんっていうのは、ちゃんと行くとコーディネーターよりさらに進化したアコードっていう種族だから。そう、アコードってい
うね、もう上位種族だと自分たちのことを言ってましたからね。うん、
しかもコーディネーターの心は完全に読めるっていうことで、それで闇落ちさせるっていう。
そうそう、そう、そう。
さらにコーディネーターを操れるぐらいの能力差があるという、恐ろしい設定。しかも、あれなんですよ、もうちょっと重ねて言うと、乗ってるモビルスーツも、フェイズシフトってのは実弾が効かないからっていうのがシード世界の。
そうですね。
設定でありましたから、じゃあ、ビーム兵器が主体っていう感じになったら、それにビーム兵器にメタを取ってくる、メビーモビルスーツで引くと、もうむちゃくちゃビーム撃ってくる、フリーダム系は、メタ取られて恐ろしいことになるっていう。
なるっていう。
流れですよね。
うん、そうですね。
で、その中で、すみません、そちらと話し続けてください。
いや、僕はもう大体言いたいことを言ったんで、あとはもう、アスランさんがね、結局全部持ってっちゃったんですよね。もう、そのズゴック出るからずーっともうアスラン、ずーっとアスランのターンですよ。ずーっとアスランのターン。終わるまでずーっとアスランのターンでしたから。
いやー、あれすごいよね。だから、うちもさ、見てたけどさ、あれで、心を読める相手に対して、アスラは何をするかって言ったら、スケベなやつを出し くるっていう、ハライチだーっていう部分に加えてさ、あいつ、
コントロールの
係に、
リモートで、ね、リモートで運転させてたっていう。
リモートでやってるから、負けるっつって。ひどす
ぎるよね。
これ、これ、これ、ジョジョで見たあれだ。
ジョジョ3部のね、ジョセクとジョータロウが野球対決した時の、ね、あれで見ましたよね、我々。
イカ様だーっつって。
貴様、イカ様してるなって、あの時心を読んだら絶対アスラは、イエス、イエス、イエス、イエス。
イエス、
イエス、イエス、イエス、イエス、イエスってなってますよね、きっとアスランは。
いやー、あれ、いいよなーと。ああ、こういう勝ち方っつって。いや、これ、あそこ、こういうことしたか、ん?っていう感じになりましたけど。あそこ、こういう、こういう自虐キャラだったかん?つって。そこだけはちょっと引っかかりましたけど。
僕もそこはちょっと引っかかりましたけどね。まあもう、勢いで押し切るっていうのはこういうことなんだろうなと思って。
押し切れる。
押し切れるんだよ、むしろ。
押し切るんだよ、むちゃくちゃ。いやー、それで言ったら僕はシーンさんのパートになって
る。あー、そうですね。
あれ、思う、めちゃめちゃ、違う。どうすんだろ、これ。っていうところで行って、だいぶ巻き戻るんですけど、むちゃくちゃ激突されたけど、オーブンの地下で、モビルスーツありますって言ったときに、ディッシニーがあったのと。
そう。
オーブンの地下まであるん
だよね。オーブンの地下。何でも毎回オーブンの地下にあるじゃないですか。全然あの国中立じゃないですよ、だから。
やる気満々。
全然やる気満々ですもん。やる気満々グローブぐらい満々ですもん。だったらも
う。いやあ、サンキューキラのストライクも含め、ストライク、ディスティニー、そしてインパルスの
サンキュー。インパルスですかね。
いや、これ回収してなんかやっときましたっていう、ネオジオンのサイコマーク2みたいな流れですよ。
そう。
よく解説できたな、お前、みたいな。
よう直したしかもっていう。
直したんだ、直せるんだって。まあ、向こうにもアストナージさんみたいなやつがいたんだろうな
と。いたんでしょうね、きっとね。
うん。メカニック的にオッケーオッケーと思いましたけど、いやー、でも、あれだよねーっていうのは僕はもう、こっからね、もう結構号泣してたんですけどね、シンさん。
ああ、シンさんの活躍で。
活躍で、うち、アスランさんとこれどうやって勝つのかなっていう部分はあったんですけども、ジンさんが、いやーっつって、ジャスティスだから負けたんだみたいなことを平気に
言ってたから。めちゃくちゃ言ってましたよね、あの人で。
ああ、そうなんだ、お前は。正義では勝てないんだ、つって思って。正義では勝てないのか、お前っていう感じで。いやー、わかるわ、っていう感じで。
あれさ、すごいなーって思ったのがさ、あれ、なんだろう、ディスティニーは多分1機か2機落とすんだろうなーぐらいに思ってたんですけど、ヒルダの、眼帯の姉さんが、メスガキ落として、で、ルナマリアは誰だと思ったら、アグネス落とすじゃないですか。
ええ。
そうすると敵が、シーンはさ、敵側3人ぐらい残ってるんですよね。
ああ、3っていうか、4人だよね。
4人か。
あいつ。うん。
で、それでさ、いや、これどうすんだろうと思った瞬間にさ、
うん。
シート使うでしょ、彼。突然。
いや、あれは、シートじゃない。
分身は、こうやるんだ
いや、時間、いや、それはあったんですよ。F91 的な、あれですよ、失礼のある残像みたいな感じで。
いや、失礼のある残像
的な感じの動きを、あだからあの、なんだろうね、あの、見てないからわかるけど、あの、トランザム的な動きをあいつら、序盤でやってたから。いや、じゃないけどさ、あの、敵側がブラックナイツの奴らって、あの、ギューンってや、いう感じの動きをさ、序盤からやってたから。
確かに、やってた。うん。
うん。だから、あの、分身を使うみたいなとこ、あいつら全員で分身を使うみたいなことを言ってないんだけど、分身的なことをやってたから。
まあ、そうですね。
うん。で、そういう部分も含めて、シーンは、だから、分身っていうワードは、あいつしか言ってないんですよ。
そうか。
そう。うん。だって、攻撃が食らうときにゲッタービジョンとか、あいつらが言ってるわけじゃない。
そうですね。
何当たらないみたいな描写はないわけなんですけど、でも実際映像で見るとブユーンって感じでこうかわしてるから、それこそあの、キラがやられるシーンとかでブユーン、ビューンって感じで、うん、あートランザム的なっていうか分身的な動きでかわすんだと思ったけど、あの時で分身がこうやるんだって。誰も分身、その映画の中で、一回も分身って、誰も言ってないん
だよ。誰も言ってないより。
ああ、我慢してたんだな、新さんと思って。
いや、本当にでも、あれですね、真の、本当にツイッターとか見てて、当時のディスティニーから、新アスカ、応援してたけど、あんな感じで終わっちゃって、みたいに、悶々としてた人がいっぱい、やっぱりいたんですけど、でも、もうすべての留飲が下がったっていう、それどころか、もう、30倍ぐらいになって帰ってきたぐらいの、もう、ものすごい開放感に満ち満ちた感じでみんな、映画館を後にしてましたからね。
いやー、だってジャスティスじゃダメだったけど、ディスティンだったらやれるっつったら、これでやれなかったら、シンさんまた、ちょっと、悲しいことになって。いやー、じゃあ、本当にジャスティスでやれなくてディスティンでやれることって一体何なんだっていうことが。何よみたいな。なるわけじゃないですか。
まあだから、ジャスティスにできなくてディスティニーできたことがきっと分身だったんでしょうね。
いや、まあ、やってないけどね。
やってないけどね。
やってないけど、それって機体の機能なのかっていう。違うよねっていう。
機体の機能ではない、あんな機能つけたっけって多分、議長もあの世から思ってると思う。ディスティニーに私は、あんな機能をつけた覚えはないのだが、とかきっと思ってると思いますよ。
いやー、まあ、です。もう、だからすごい、ね、だから、うち、突然ね、リモートで、ズゴックが、リモートでジャスティスが戦うシーンとか、すごい笑い止まんなかった流れでいくと、うちがすごい良かったのは、うわー、心よーっつって、シンのピーンってやったときに、こいつ何も考えてないっていう。
そう、あった。そう、お前、真逆か、お前、と思って、何も考えてないって、バカみたいに言うなよ、と思いましたもんね。
こいつ何も考えてないっていうのは、フリーダムと戦ってる時の、あいつの、こいつ全く何も考えてない。
まあ、そういう意味では、いい意味で変わってなかったんでしょうね、シーンはね、うん、本当に。
シーンはすごかったよ、で、どうしようもないから、あいつら、4人、ですね、アスランと戦ってる奴が1人抜け、だから隊長が1人抜けてるから、あと4人ですよね。4人全員で、あれですよね、カットインあったからね、面白かった。4人全員カットイン、スパロボ的なカットインが入ったから。
スパロボ的なの入りました。
やそうな、 だから、だから、クモの巣を仕掛けるぞとか、ジェットスリームアタックを仕掛けるぞみたいな感じ。みたいな感じで、深闇に沈めみたいな、より全員でカットイン入った時、あれはもう、最高でしたけど。
いやー、本当に、発声上映とか、めんどくさいのかきっといるんで行きたくはないんですけど、正直爆笑歓迎みたいな映画館だったらちょっと行ってみたいなと思います。別に笑いたいわけではないんですけれども。笑いたいわけじゃないですけど、つい吹き出してしまうシーンとか多分きっとあると思うので、うん、笑い声歓迎しますみたいな映画館があってくれたら、ちょっと僕としてはすごい助かるかなって感じがしますね。もう本当に苦しかったんで、最後の方は。呼吸できないレベルで苦しかったんで、本当に。
いやでもそれ、なんか、何も知らないところっていう部分ではね、良かったんですけど、うちはね、なんか、新アスカさんお推しなんで、あの時のシーンっていうのがね、もう本当ね、やめよ、あちらみたいなことで言って、うわぁ、真のやめっつった。えらいことになった。でも、いや、笑ってはいたけど、なんか、この映画で、うちもう、ブワーって言ったら、ステルさんが助けに来てくれた、つって。
ああ、そうですね。あれはいいシーンですよ。
あそこの時、うちもう、号泣したんですよ。うわ
号泣したんだ、そこで。
号泣したんだ。ステルが来てくれた、つって。ステルもうな、たまらなくて、あそこの時に、うわって呼吸したら、何が違う闇に落ちろーとか言って、いやー、芯が闇に落ちてしまったら、あんまり変わらないみたいな。
確かに、もともと闇落ちしてたみたいな人だからね。
そんなに変わらない。そしたら、ステラさんが強化人間にされて、殺されちゃうっていうかわいそうな人なんですけど、チン好きよーっつって、いいですよね。チンさんを、ね、チンアスカさんを好きって言ってくれた、唯一の
。唯一とか、言うな。
いや、ちゅうかいや、ストレートに言った人はあの人だけから。いやそれでさ、死んじゃった人がさ、私が守るって出てきたんだけど、うわぁちょっと化け物みたいになって。うわぁって、闇に落ちろって言った奴らが、闇が深すぎるっつって、ドン引きして。はぁって。もう一回やったディレクターズカット版でもう一回やったら多分、妹さんの生首とか出てくるよな、みたいなシーンになるから。
いやー、でも本当ね、僕信じられないんですけど、このまま行くと多分、シードフリーダムの、劇場版ブルーレイ買いますね。自分でも信じられないです。もうじっくり見たい。いろんなシーンを。
いろんなシーンを。
いろんなシーンをじっくり見たいですからね。
いや、おー、でも、面白すぎる。いやー、あれね、その後からね、もう、それですよ、さっきちょろっと言ってた分身のシーンなんですけど。
あ、はい。
なんだよね。そもそも コーディネーターっていう遺伝子を操作した奴らを、統括するからって言って、アコードっていう種族が、設定されてるんですけど、
うん、
だからアコードは圧倒的に強いはずなんだけど、
うん、
しかもシン君は別にあのそこまで強いコーディネーターとか強いんではないんですけど、うん、
そこなんだよね。
うん、シン君は全部ひっくり返しますから、ね、あれはね、もうすごいっていうか、あの通り越して面白すぎたっていうか、あの。期待のあの、いや、あの、ディスニーだったから勝てるっていうのは甘えみたいなこと言ってくれるところで、うん、こんなの知らないとか言って、全員がドン引きしながら殺されていく。うわーとか言って、何これみたいな感じで。あの、ね、サウンザーの、あの、メスガキムーブをしてた奴らが、一人一人殺されていくっていう。めちゃくちゃ面白すぎるんですけど。
でも、シードは、本当に見てて偉いなって思うのが、
うん、
ちゃんと敵キャラ殺すっすよね。あれ、ほんと申し訳ない。シードはね、その辺はね、きっちり線引きしてきますよね。絶対に。そこはね、間違いないんですよね。シードは、本当に。それはね、俺、ガンダムとしては、本当にしっかりガンダムやってるなって思いますよ。ガンダムシードという作品。
まあまあまあ、あの、こういう感じで、あの、職業してちょっと、あの、頑張って戦ってますよっていう人たちは生き残れ、これる可能性あるんだけど。
そうですね。
あの、戦争やって、俺はこういうことしたいんだってやるよって言ったやつは、死ぬ可能性が出てきますね。
出てきますね。
うん。いやーですね。うん。だから、まあ、でも、たらなんかそういったブラックナイツの人たちもなんかそう言われてこうやって戦ってましたっていう人たちだからかわいそうかなっていう感じはするんだけど、うん、でもディスティのシングがいやこれちょっとねこのラジオ撮って言いたかったことはあのなんかこういろいろとこうモビルスーツの性能とかそんなもんで分析してたんだけど一切言ってないんだよね。劇中で一切言ってないんだけど、分子がこうやるんだって。多分そういう設定ないって言って。
まあでも、あの、僕がああいったアニメに求めるのはリアリティではなく説得力なので、
ええ、
そういう点で言うとあの時のシン君の強さは本当に説得力の塊でしたから。もうこれは絶対勝つわっていう。もうそういう感じでもう最後までもう何の疑問も持つことなく、うん、見てましたね、本当に。
いや、でも最高ですよね。本当、あの、これやったら、何これって全員がドン引き。こんな武器知らないって、こんな人知らないって。ディズニーでだったら勝てるかみたいなこと言うやつだけど。いや、多分、なんでも知らない。グーシーとはこうやるんだって画面いっぱいにあの、モビルスーツ出てくる。いや、これ、多分違うって。いやー、スペックとかそういう問題じゃないんだって、なってきたあのシーンは、うちは、痺れましたね。やったーつって、これだよーって感じで。やっと来たかーつって、あの、シャイニングフィンガーとかね、まあ、あの、近距離でビームを持つさなんだろうけど、それで普通にあの、そのまま3体潰して、一つはあの、ドン引きされたところであのね、あの、ゲルグにぶった切られてましたから。ああ、すっかーあの時は本当すかーっとしましたからね。
だから本当応援してた、シン君を応援してた人たちは本当に報われて、よかったなーと思いますし、ねえ、アスカが推してた人たちも、ねえ、もうそういうようなシーンがあったっていうことでもうほっこりっていう感じでしたし。
いやー、あれ、最高じゃないですか。かがりが別に戦うシーンなくても、全然あれで OK。
全然あれで OK。かがりはあのポジションって全然 OK ですよね、だからね。
あのポジション全然 OK ですよ。かがりが無双していく。
逆にだって僕だってかがりのだってもう好感度上がりましたもんね、やっぱり。だから、なんだろう、フリーダム見てると、全員の好感度上がるんですよ、シード系の人たちの登場人物の。
くそーって悔しいって、いいように転がされてるってあなた言ってましたけど。
いいように転がされましたよね、本当に。あれは本当、前回も言いましたけど、本当にガンダムシードの劇場版とか見たくないんだけども、見たかったガンダムシードの劇場版はこれだったっていう、まさに、それが全てだったと思う。本当に、見たいシードはこれです。ありがとう、ありがとうっていう。
ありがとう。
そんな感じの作品でしたよ、本当にあれは。
いやいやいや、もうめちゃめちゃ面白かった。あれはもう、なんかこれ、辛いことにはなんかテレビシリーズ100話ぐらい見ないといけないんですよね。
だから一応、中川しょこたんとかは、トータル100話見てから劇場版行きましたからね。あいつは本物だと思う。
偉い
なぁと思いましたよ。う
ん。そして、あれですね。誰だかが漫画で書いてたんですけど、Gの女神っていう漫画をですね、書いてる人がいて、ガンプラを作ってる、女神さんがいて、
はい
はい、で、泉の女神さんが、ガンプラをめちゃめちゃ作ってるから、それをなんとかこう引き込もうっていう、その沼に引き込もうっていう人を、こう、高校生の子をなんとか引き込もうっていう人を、なんとか、こっちに引き込もうみたいなことをしてるんだけど、別の森の女神っていうのが SD ガムのを作ってて、SD 沼に引き込もうみたいなことを書いてる漫画がいたんだけど、それ以外に女神さんっていて、天の女神様っていうのがいて、
うん、
で、これは闇の女神のメイドを断ち切るために私がちょっと行くしかないっていうことで、うん、天の女神様が出てきて、どうやったら行くんですかっつったら、胸の前でグーの拳を振ってやってきて、いやー、テンポイっていう話をしてて、それはちょっと別の、ズタタッタッタタッタタッタッタッタッタッタッタそれは別の、天のゼオライバーの前みたいな。テンポイけどっつって。
確かにテンポイけどっていう。
けどっていう。漫画の中で、光の女神に対して闇の女神っていうのは、絶対私は封印されてるけど、いつか必ず復活するっつって。何っつって。シードの激動版が公開された時にはな、みたいな話をしてたけど。
いやー、よかったですね、されて。
されて、うん。いやー、もうこれから、この世界はもう闇に沈むんで、皆さん覚悟しといた方がいいです。
そうか。
闇に沈みますね。うん、しょうがないな。そんだけ待ったんだからもう沈んでいいよ。
そんだけ待ったんだからもう、それはもう沈めるだけの権利も持ってますよ。
うん。私は復活する。シートの劇場版が来た日にはな、みたいなことを言ってましたね。劇場版が公開されたらお前はどうするって、一緒に見に行くよっつって。みたいな話をしてたけど、してたのがもう結構前の話だよって、みたいな。
そうでしょうね。
いやいやいや、っていう形でですね、ほんとね、もう、むちゃくちゃな話してましたけど、ほんとね、なんか、ね、なんだろうね、見る資格があるないとかは置いといて、まあ、作品知ってたら、見た方がいい。見たら面白いっていうところと、あ、わからないね、マジゼロ知識でこの映画見て面白いのか問題があるんだけど。
まあ。
なんかいろいろこう、あのノイズが入ってるからもうわかんないんだよね。
そうですね。だから、ただ僕は幸いなことに、その、ズゴックとか知らずに見に行ったから。
うん。
だから本当にもう真っさらな気持ちで見たんで、僕はそれに近い感情で多分見てたと思いますよ。だから作品そのものを全く知らない人は多分見にはいかないと思うんで。
そうだよね。やっぱりあのバッとズゴックできて、ああ、こういうもんだって思ったら、ズゴックさえも知らない人だったらわかんないから。
わかんないです。あれはやっぱりズゴックを知ってるっていうのがあるから面白いっていうのはあるんで。
うん、それも、こないでギャンもそうですけどね。
まあそうですね。確かに。
うん。付け加われたの、あの、ギャンと、インパルスだった世界は、ごめん、結構面白かった。
うん、あれはあれで良かったです、僕も。
うん。あーっつって。いや、昔のカードで、あの、女同士の打ち合め感はなかったんですよね、と思ったけど、あの、あらこだって人の彼氏を取ってみたいな感じの、あの、女同士の、あの、揉め感っていうのが、こう、あの、あわわ、あわわっていう感じで見てる感じが。あるわーみたいな感じで、うん、面白かったっていうところと、ですね。でもまあ、あの、うん。いやー、なんかね。なんか付け加われるとしたら、あの今回の劇場版すごく面白かった。
うん。
いや、うん。でもそれの前提で、あのあのテレビシリーズ100話見たらめちゃめちゃ面白いっていうのは、なんかあの従来のあのアメコミキ的なものに関する単品で見て果たして面白いのかっていうところは、ちょっと考えた方がいいなという、う
ん、それは僕もお勧めしませんし、今ならテレビ版を30分に再編集した、うん、あの公式動画があるので、シード30分、ディスニー30分っていう動画があるので、ぜひともそれを見て、で、それで足りなければ、もうプライムビデオとかで最終回だけでも見てから行った方がいいかなという気がしますね。
あと最後に言うのは、ヒルダお姉さんですね。ドムの、ヒルダお姉さん。うん。が、あの、シンさんを、助けたときに、あの、シンくんはナチュラルに、あの、ヒルダお姉さんに、あの、セクハラしてましたっていうところで。
ああ、そうだね。あとは、あれですね。
なおかつ、なおかつ、別にそれを見返して、え、お前マジみたいな顔をしつつ、特にその後、あの、別にお前ふざけんな、バーンっていうリアクションもせずに終わるっていうのが、僕の、かなりこう、あ、おっていう感じでした。
お
その後、あの、ルナマリアに動くんだ、みたいなことで、ルナマリアに、あの、反撃されて、あの、俺だよ俺だよ死んだよっていう感じで、あの、行って、ヒルダお姉さんが後ろからこう、パッと出てきて、っていう症状も、結構、かなり好きなポイントです
。ああ、そうですね。確かに。あれは良かったですね。
うんうん、好きなポイント、好きスイッチがあったら結構上げてましたね。うわまあまあまあ、あの、好きなスイッチをあの、かなりあの、連打する部分はあったんですけど、いやー、面白かったっていうところで、いやー、ですね、最後に一言だけ言っときたいことがあったらお聞きしますので、どうぞ、キメさん。あの、なんか、あればっていうとか。
最後に一言だけ言わせてもらうと、ファンデーション王国、女王、アウラマハ、ハイバルのことを、はい、ゆかり王国っていうのやめろ。もう、あれも呼吸できなくなるぐらい笑いました。本当にネット民のね、そういうネーミングセンスというか、本当に才能、最高だよね。
最、 最
高。あ、もう、ファンデーションって呼べなくなるもん、あれ。もうゆかり王国だもん、ね。あれは本当にね、もうとんでもないね、ものをこっちの心に刻み込んでいったと思いましたね、本当にね。
ですね、中野のもう、もうそれね、うちもツイートで、ファンデーション情報がたまらゆかりだから、ゆかり王国言うなや、みたいなことをつぶやきましたけれども、ですね、重ねるものは、何もですね、ない、中も、ないんですけど、映画を見る人の中で、やっぱり気にする部分だっていうのが結構あって、うん、人間が死ぬっつったら別にオッケーなんですけど、犬が死ぬとか猫が死ぬっつったら、すごいいや、みんなやめようかな、みたいなことで、最初に言ってほしいみたいな勢力があるらしくて。
ああ、なるほどね。
うん。今回は幼女死にます。
そうですね、幼女死にますね。
幼女死にます。なので、皆さん、ブルーレイとか、なんか、その他媒体で見てるときは、幼女は間違いなく死ぬんで、気をつけてください。